はい、7月20日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメナスケと
劇団王子金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、今日またあのね、潜って
るんですよ。
潜ってますからね、ちょっとマングさんはいないので、ね、はい、2人でということになりますけども、
はいはい、
ね、コロナが流行ってきて、
そうですね、
5000人超えましたね。
そうですね、びっくり。
びっくり。もうなんか書いてるのによると5人に1人かかってるぐらいの感じですよみたいな。いやでももうこれはね仕方ないですからね。予防していくしかないですから。
そうですね、なんか 2,3 日前に4000人超えたっていう状況だったのに、
最多ですってなって、ちょっとマジかってなってたのに、すぐに5000人いきましたね。
怖いです
ね。これだから本当にすぐもうバンっていくんじゃないですかね。
ね、
そうそう、うんうん、で新しいねまた型が出てきて、
うん、あ、そうなんですね。
そうそうそう、1回かかった人たちもまたちょっとかかってるみたいなのありますんでね、ちょっと気をつけていきたいなと思うところなんですけども、
はい、
どうですか、なんか先週話した来賓食事は、
あ、そうなんですよ、あの教え子の結婚披露宴ですね、
あったということでですね、
来賓食事も、はいはいはい、あの新郎新婦入場して、
はい、
で、あの、まあ、司会から紹介とか、うん、あとすぐだった、すぐ、
あ、そうなんですか。
いやプログラム上すぐだった。
こんな早いのみたいな。
そうそれで私とギリギリに入ったから、はい、もうあのドアの前で新郎新婦が待ってる状況の時にもうギリギリ入ってたから、
ちょっとギリギリすぎません。
先生大丈夫みたいな感じで、大丈夫大丈夫大丈夫。
いや、もうちょっと早く言っとかないと。結構ギリギリで行ったんですね。
そうギリギリで行って、
はいはいはい、
で、まあ、まあ司会がですね、
はいはい、
私と同い年の芸人のプロパンセブンの、
まさかの、
まさかの。
これもまた面白いですよね。
そうなんですよ。でそれで、まあ高校時代の恩師である、はいはい、先生の金城理恵さんに来賓食事お願いしますって言って、
司会のね、司会のパンセブンさんが
行って、はい、で同姓同名だろうと思ったね、うんうん、
まあ金城さんっていっぱいいるし、理恵さんもいっぱいいるから、
そしたら私が出てきたからもう二人笑ってるわけ
です。いや笑いますよね、それは。いや、まさか、しかもそれ伝えてなかったんですよね。その新郎側と、
そうそう、新郎側を伝えてなくて、はい、もう私がね祝辞行った後、
はい、
新郎にも、あ、行ってくださいよって、僕たちはラジオ面白い仲なんですからね。
いや本当ですよね。言ってくれたらもっとこのね、いろいろ言えたけど、ただの同姓同名の人だろうなと思ったから。いやすごいですね。それで、まあ、来賓祝辞の挨拶を、
はいはい、挨拶をして、で、まあ、私が座った席はこの私が教えたクラスの、
あ、めっちゃいいとこに
生徒たちだったんですよ、はいはいはい、でなんか結構呼ぶみたいなことを言ってたのに、もう男の子しか
いない。男の子だらけの中に
私だけ
入って、
それでもだから本当にこうあの時以来の子たちと、はい、あ、その大人になって会えた子もいるけど、
は
い、
あのマスクとか渡した子とかはあったけど、
うん、あの東京で、ね、映画のお仕事してる子とかはね、
なんか言ってましたね、
大人になって会ったんだけど、はい、それ以外の子たちはもう高校以来ね、
まあ、会う機会ないですもんね。
もう16年前ぐらいですよ、
はいはいはい、うん、しかもこのちょっとしかやってない教員生活の中の教え子ですからね、
うん、だからそれでもう、あ、先生みたいな感じになって、でなんか結構変わってないって言ってくれて、
あ、
変わってないから時が止まったかと思ったみたいな。
めちゃくちゃいい褒め言葉言われてるじゃないですか。いいですね。
でもうね、あの円卓で座ってる時に、はいはいはい、もう私の知らないところに結構悪さしていたみたいで、
あ、そうなんですか、
この話と申して、もう原付に乗り回して、
はいはいはい、
もう警察に追っかけ回された話とか。
まあ今だから話せる話みたいな
とか、あの結構なんかもう原付で北部までも行って乗り回してた話とか、 あとはもう私がね、先生が英語3つけてくれなかったら僕は進級できなかった、卒業までいけなかった。
じゃあもうこの人生、今後の人生を関わるような、あ、つけてたんですね、ちゃんと、
ね、だからね、
まあ、授業態度よかったから3みたいな。
そうそう、それでなんかもうやっぱあの時先生も本当にめっちゃ悪いことしたみたいな、
ほほ、
迷惑かけた、俺たち本当に悪ガキだったみたいな、
へ、
反省をしだしてから。
え、年齢で言ったら、え、30?
でも高校1年生、彼らがね高校1年生の時で、私は20代後半ぐらいだったので、
うん、今その子たちが32の年ですかね。ああ、まあまあだったらこのね、もうだいぶ昔のことだから、反省して実はこうだったんだよみたいな、
うんうんうんうん、
うん、昔話に花が咲いて、そうそうそう、めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、楽しい話して、
うん、もうだから結構学校にも来ないでバイトしかしてない子とかもいたから、
あ、そうなんですか、
ずっとマックでバイトしてたなとかって
知ってたんですか、それは。
そう、知ってた、
それ知ってたんですね、
知ってた、
あ、まあまあまあ、
そうそう、話とか、あとはもうあのこのね、クラスで文化祭の年だったので、
はいはいはい、
あの演劇お芝居もさせたんですよ、うん、男女逆転のシンデレラ
を、あ、言ってましたね、はい、
舞台でやって結構好評
だった、大好評だったやつ、うんう
ん、その時もなんかあんな高校1年生にあのスパルタで教える先生っているかよみたいなやつ、やっ
ぱそこはスパルタだったんだいや、だからやっぱその頃からこの演技指導に関してはもっとこう女性らしい仕草でとか男性っぽさを出してとか、そういうの多分すごかったんでしょうね。英語の時のは優しかったのに演劇になった瞬間に厳しかったっていう、でもまあそれだからこそ好評だったみたいなことですからね。いや、いいですね、思い出話に花が咲いて、うん、
ね、野球部の円卓と、いや、このね、あの披露宴した子は野球部だったので、
はい、
野球部の円卓も2卓ぐらいあって、
あらあらあらあら、
なんかわさわさして、
ね、久しぶりの子たちが、
まあ、そうで余興もしてたし、
はあはあ、その子たちが、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあでもいいなんか思い出になりましたね。
そうですね。でこのね、あの終わった後、
はい、
披露宴終わった後よくみんなで写真とか撮るじゃないですか。
撮りますね。
結構あの新郎新婦のお見送りの、
はい、
あののところに行く前によくこうステージ下の階段のところとかでみんな集まったりする、
はいはいはい、
じゃないですか、
はい、
で撮ろう撮ろうってなって、で先生もって言ったら、いやいや別に私入らんでいいでしょ野球部とか、私全然野球部指導
野球部見てたわけじゃないのに
先生も入ってとか言ってから、急に真ん中でさせられて花も持たされてからさ
野球部だらけの中にいやいいじゃないですか、もうね、え、まあ、なかなかないから、
そうそう、あとはもうこの新郎新婦とあのお父さんお母さんたちの、はい、お見送りのところでも、そこでももう生徒たちと一緒にもう、
何なんだ、ずっと一緒だったんですね。
ずっと一緒だった。
先生先生ってついてきて、いやーでもいいですね、なんかめちゃくちゃ好かれてますね久しぶりに会ってみたいな、
うん、もう俺のこと覚えてるとかさなんかいろいろ言い出して、
え、結構やっぱ覚えてるもんでしたか。
あ、ねえ、やっぱちょっと名前が忘れてしまったり、顔は覚えてるけど名前忘れてしまったりとか、うん、
ねえ、やっぱなかなかね、僕もだって高校の時の先生、うん、誰にも会ったことないです今、そう、この卒業してから、うんうんうん、全然会わないですね。中学は逆にその人数少なかったんですよ、うんうんうん、もう一クラスの26人しかいないクラスだったから、うんうん、もう先生たちももう少ないじゃないですか、うん、で会いやすいんで会ったりとか、担任が剣道の先生やってたから、うん、まあ、剣道の場所行ったら会えるとか、うん、そういうのはありますけど、うん、高校の先生はなかなか会わないですね。
あ、そうよね。
いやだからこれ結婚式読んでもらえるって相当なんかいい先生じゃないと無理じゃないですか。
だったのかな。
だったのかな。いやいいですね。
でこのね、著名と、はい、あとシミレとも、うん、あの交流のある
子がね、
もう一人いて、
うんうん、
結構褒めてましたよ二人のこと。
あらあらあらあら。ありがたいけどな。で、あのね、この仲いいんですよね。
そうそうそう。
そうで、その子からそのたまたまその趣里と一緒に飲んだりしてるときに、うん、その子も来て、うん、その子はまあ僕のことよく知ってたから、うんうんうん、したら趣里とも喋り出すから、うん、え、何何何と思ったらここが知り合いだったみたいな。そうで、そのね、その子に話聞いてたら、うん、いや実はあの今ラジオやってる近所リエさん、うん、あれ僕の先生だったわけよって言って僕そこで初めてリエさんが先生やってたこと知りましたから、
そっかそっか、
僕何の話してんだろうと思いました。絶対人違いだろうなって、僕もそれこそ人違いだろうなと思ったらで、この話ねリエさんにしたら、うん、あ、そうだよっつって、
うんうんうん、
でそれしかもその生徒まで覚えてるみたいな、
うんうんうん、
そう時ありましたからね。いや、これもまたすごいね沖縄の狭さを表してるなと思いますけど、さあ皆さん来てくれてますね。
はい、
はい、折玉さんからですね、こんにちはということで、うんうんうん、さあ万代さん来てくれてます、うん、こんにちはということで、うん、ありがとうございます、うん、買い物終わったのでこれから帰宅してまたコメントしますと、うんうん、コロナに負けないでくんちつけてということで、ね、いや、
うん、
さっきね万代さんこっちに来てくれてたけど、
そう、
来た後に、うん、あ、じゃあもうそのまま帰るんですかって言ったら、うん、いや、まだ買い物してから帰りますって
言
って、
あ、買い物してから、
そうそうそう、うん、言ってましたからね、はい、さあ円楽さん来てくれてます、はい、またディギーは休みか、あの帽子かぶってるね、ディギーは休みか、こんにちはということで、ちょっとね今日はお休みというか、まあ、穴の中に今いますのでよろしくお願いします、はい、さあという感じでございます。もう円楽さんから万代さんへの万っていうのが来てますね。さあ皆さんありがとうございます、はい、さあさあっていう感じなんですけど、うん、なんかあれですね、うん、リエさん最近 漫画にハマってると。
もう昨日も夜更かししてしまった3時ぐらいまでで、
ね、これね漫画は止まらないからね。
もうなんか、SNS とか見てるとめっちゃコミックとか、うん、LINE 漫画とか
こうインスタとかね、
そうそう、アプリで見れる漫画の、
うん、宣伝があ
ってちょっと読めるわけよ。そうちょっと読めるから、
あの本当にしかもいいところで終わるじゃないですか。そうそうそう、あのね、あの動画でスッスッスッで4ページ5ページぐらいやって、この続きはここでみたいな、
うん、そうそれで昨日ついに LINE 漫画ダウンロードして、
あらあらあらあら、
もう夜11時過ぎぐらいから読み出して、
まあ1時間ぐらいね、あの寝る前に読もうかなと
思ったら止まらんくなった。3時
3時いや、あの思ったより結構読みましたね。11時から3時までいや結構読んでますよこれ。でまたね、この電子書籍、うん、僕昔はなんか読みづらいなと思ってたんですけど、うん、もう今もう漫画でも読みやすいですもん。
そう
でこのそのなんていうんですか、漫画家の中で、うん、この携帯とかに合わせて漫画描いてる人もいるらしいです。
あ、そうなんだ。
そうだからなんていうんですか、見開きをあまりしない、うん、見開きのページ見にくいじゃないですか。見開きのページってこの2つに分かれてるから、うんうん、そう見にくいから見開きを作らないとか、うん、そうでなんか必殺技放って横にスワイプした瞬間にその必殺技が当たるようになってるとか、なんかそういうのをやってるような人もいるらしいですよ、はい、
へー、
いやこれもうやばいで、何見てたんですか、なんていうの。
なんかね、この LINE 漫画今一番人気の、はいはい、私の夫と結婚してっていう
なんか、いやこれあの僕もなんかさっきなんかそのこれ見てたみたいなの言って、どっかで見たことあるなみたいな、聞いたことあると思ったんですけど、よく考えたら僕もこれ広告で多分見たんですよ。で正直僕もその時に気になってたからタイトルを覚えてたんですよ。何この展開みたいなで、そうそう、なんかこのあらすじじゃないですけど、あのね、軽く紹介されるじゃないですか、あの本で。でこの前世に戻るみたいな、いや、
そうそうそう、
前世とかあの年が若返るみたいな、そうそうってやつですよね。
そう
これだから相当面白そうだなと思ったんですけど、
そうこれもさ、あの24話ぐらいあって、
はいはい、
24話かあって、あと2話ぐらい本当はあるんだけど、はい、まだ続編がなくて、
はい、
でも24話はあの最初にアプリ開けた時のなんかポイント、は
い、ありますね。最初になんか無料ポイントを500ポイント申請とか、
そう全部読んだ。
よかった、危なかったですね。これこうやってでもハマっていくんですよ、これ。
そうなんだよね。
これ僕もその漫画アプリは携帯に結構入れてるんですよ、うん、であのサンデーアプリ、
うん、
サンデーウェブリっていうのがあるんですけど、これサンデー系のやつが見れるんですよ、うん、
あ、いいです
ね。で本当にこのもう足立みつる天才だなという、あのタッチ書かれてる足立みつるさんいるんですけど、はいはいはい、もうタッチ読んで、うん、で H2 っていうのも有名じゃないですか、
う
ん、この2つは僕見たことあったんですよ、うんうんうん、でそっからその、クローバーっていうのがあるんですけど、うん、この四つ葉のクローバーみたいなので4姉妹と1人の男の子、うん、でこの1人の男の子が野球をする話なんですけど、これもめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、あの無料チケットがあるんですよ、うん、無料チケットプラスポイントプラス動画を視聴したら3話は見れますよみたいなでいうのだったんですけど、途中からこの無料チケットは使いませんと、うん、でポイントとこの CM だけでいけますって言って1日4話ずつ、あと160話あるんですよ。僕これ本当に1日4話ずつちゃんと見ていって見終わりました最近。もうこれね、まためちゃくちゃなんですか、この先になればなるほど、うんうん、後半になればなるほど、うん、気になるのに見れないっていう、う
ん、あ、もどかしさが、
そう、もうリエさんのさっきの気持ち。無料ポイントはもう違うやつでもう使ってたから、そうだからもうその動画見ながら、
うんうんうん、
そうで動画見てる間はその皿洗いしたりして、うん、で30秒経ったらこのバツボタンで次のやつ読んでっていう、これすごいやってますから。もうね、ちょっとこの足立みつるさんのね、
うんうん、
漫画は天才的ですね。
何
ですかね、セリフ回し、うん、で何も書いてないコマがあるんですけど、うんうん、そこですら情報がちょっと何ですかね、あるとか、
うんうん、
あと何ですかね、おしゃれな告白の仕方じゃないですけど、なんかあるじゃないですか、
いいですね、
そうそう、電話で、うん、あの世界で一番愛していますみたいなのとか、うん、あんな感じのがいっぱいあるんですよ。だからこれなんか野球漫画だけど、
うん、
野球が全然出てこないところとかいっぱいあったりとかするんですよ。これちょっとね、うん、見てほしいですね。
サンデー、何ですか、
サンデーウェブリでございます。
サンデーウェブリというアプリがあるわけ
ですね。アプリがありますので、
もうこれ取らんといけない、
これ取ってください。 だからH2 とかも見たことないんじゃないですか。
ないと思う。
タッチはあります。
ありますよ。
タッチはありますよね。うんうん、もう H2 も見てください。
これ。あ、わかりました
。タッチより H2 の方が僕はちょっと好みだったぐらいの。
あ、そうなんですか。
そういう感じで、でなんか。なんですかね、涙して、もう漫画読みながら泣くときもありますもん。
あ、そうなんだ。だ
それこそ今ワンピース、
あー、はい、
そう、もう今佳境というか、うんうんうん、ね、最終章に突入しますぐらいの時なんですけど、うんうん、もうワンピース見て何度も泣いてますからもう。
そうか。
いや、ちょっと、え、読んだことあります？
ないない。
全くないですか？
ない、うん、
ちょっと一回読んでください。
わかりました。じゃあ読んでください
。はいはいはい。
まあ、皆さんおすすめの漫画アプリと漫画あったら教えてください。
いや、そう、いや本当に皆さんね、教えてください。あ、そうそう、あのクロスゲームってやつなんですよ。
あ、クロスゲーム。
そう、クロスゲームで、そのクローバーの、うん、その名前になったりしてたりして、うん、そうそうそう、これ面白いんでね、ぜひ見てください。サマンダイさんからも、うん、前にチョメノスケさんが話してたスパイファミリー、うん、なんか言ってたじゃないですか、
はいはい、
これおすすめですよと、はい、でこれがアニメ化したから、毎週録画視聴していますということで、これアニメ化して、だからその最近なんかその SNS でも話題だと思うんですけど、アーニャ、
うん、
アーニャわかります？
アーニャ聞いたことある。
あー、そう、あ、アーニャ父みたいな、
うん、
そう、父なんていうかワクワクみたいな、
うんうんうん、
あれがスパイファミリーなんですよ。
あ、そうなの。
そうです。だからもう僕はもう前からずっと言ってたよというのはここで言いたいけど言いたいんですけど、これなんかツイッターに上がってたのが、うん、そう、あの全ての人が、あの推してたからアニメになったんだから、うん、なんか昔から知ってたよみたいな人はみんな、あのいっぱいいるんだよみたいな。そうそうそう、そうそう、ありましたからね。
あ、そうなん
だ。さあ、万代さんからですね、サンデーだったら金色のガッシュと、植木の法則はおすすめですよということで、僕はまあこれどちらも見たことありますね。
読んだんですね。
そうそう、これサンデー系もまた面白いんですけど、
いいですね、
ジャンプも面白いんでね。
こう大人になってまた漫画にハマると思わなかった。
いや、これねハマっちゃいますね。でなんかこのあれもあるんですよ、このジャンプとかサンデー系のアプリだったら、うん、この何週間、
うん、
でこの2週間だけは何話無料ですよみたいな。
あ、
わかります、このコミック10巻分無料ですよみたいな。でこの間に読まないといけないけど、そういう時に限って忙しいんですよだから休みの日潰して読むしかないみたいなのがありますからね。
はい、
いやいやいや、もうぜひあの読んでくださいね、うんうんうん、足立満作品、
はい、
はい、ぜひお願いします。さあさあさあ、ということで
サンデーのアプリ、
サンデーアプリをよろしくお願いします、はいはい、でこの辺思ってたのが、うん、あのあれがあったんです、言いたいのがあったんですけど、うん、漫画のコメント欄って見ます、うん、コメント欄ってあります？ LINE、
あ、あるね、あるね、あんま見てないけど。
あ、見ないんです。僕このコメント欄を見るのが逆にちょっと楽しくなってきて、
あ、
他の人たちはどういうなんですか、こう気持ちで読んでんだろうとか、
うんうんうんうん、
でコメント欄で気づかされることがあるんですよ。
あ、
ここの意味ってこういうことだったんだとか。
あ、
そうで、なんか実はあそこの伏線がこうなってるんですよみたいなのをコメント欄で書いたりしてくれる人がいて、うんうんうんうん、これがまたいいんですけど、でまたこのコメント欄も結構平和的なんですよ、
うん、
なんか炎上したりしそうじゃないですか、
うんうん、
この漫画おもんなとか、うんうん、あれなんとかなんとかってなりそうだけど、もうみんなめちゃくちゃ良識ある人たちがコメントしてる、
うんうん、
でなんか例えば救済とかあるじゃないですか、
うんうん、
まあ、このジャンプアプリだったら毎週新しいのが載るんですよ、
うんうん、
だけどその救済しますと、今回イラストだけですみたいな、
うんうん、
で普通それだったらいや早く書いてくれとか書かれそうだけど、いや みんなこの作者のなんとかさん、うんうん、あのしっかり休んでください、
う
ん、そう、あのもう本当に体を壊さないように気をつけてくださいってそういうコメントで溢れるんですよ。
そうなんだ。
これ見て
楽しみにしてるから待ってるよみたいな、ね、
そうです。これ見てもう心があら、もうこ本当にこういう人たちが、
うん、
もうたくさんねいれば、だからなんか漫画を読んでこういうね気持ちになってくれる人が増えればいいなっていう、
うん、そうですね、
そうそう、いうねっていうのもありますんで、
あのツイッターに出てきたあの先生は何でした、漫画
家の富樫先生。
富樫先生なんかご病気だったんですか。
あ、ご、もう結構病気ずっとしてるんですよ。
それで長らく書けなくてやっと最近書き始めた
のか。これがねまただからあのいろいろ言われてるんですよね、うん、この、まあ、もう元から書いてる時から結構この腰とか、うん、もう首とかとかのいろんな病気とかもあって、うんうん、救済も多かったんですけど、うん、あまりにも長いから、うん、その本当にこれはその病気なのかとバカンスなんじゃないかみたいなっていうのがねいろいろあったりしたんですけど、
うん、
そうでも今ちょっとずつね書いてあの、
ね、
毎回アップしてくれてるじゃないですか。
そうですね、
あれ毎回何万いいねってついてるじゃないですか海外の人もどんどんあのコメントされてるんで、
うんうん、
あれの漫画の影響力はいいなと思いますけどね。さあ、ということでじゃあ皆さんもねなんかおすすめの漫画とか、
ね、
はい、ありましたらメールやツイキャスで募集しております。
メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp までお願いします。
はい、それでは一旦 CM です。
はい、
イビンド。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今日はそうだな、この言葉言ってみよう。冬、春、夏、秋、冬、サブ。こんな感じで使います。もうまた冬して洗濯物も入れないで、ちゃんと入れて畳みなさい。冬して顔も洗わないで寝たらますますお肌荒れるよ。マリちゃん、冬してこんなして寝たら風邪ひくよ。ちゃんと布団かけなさい。わかりましたか。意味、めんどくさいっていうことなんですね。ちなみにめんどくさがり屋のことは冬さと言います。皆さんも冬して困るのは自分ですからね。気をつけましょう。
はい、7月20日水曜日17時21分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております、はい、さあ漫画のね話題だったんですけども、ですね、こちら円楽さんからはですね、漫画だと胸クソ悪い系につい手が出ちゃうよねとこれねあるんですよね胸クソ悪い系そう、ミスミソは最高だった。あ、見たことないですね、
う
ん、僕胸クソ悪い系あんま見れないんだよな、うん、なんか結構そのさっき言ったように漫画で泣いちゃう人なんで、うんうん、胸クソ悪い系見ると本当感情入りすぎちゃって本当にうわーってなるんですよ。だから逆にあのスッキリ系もあるじゃないですか、復讐する系というか、うんうん、復讐する系もあんまり好きじゃないんですけど、うん、なんか最初にちょっと胸クソ悪くなって、うん、でそっからその人たちがこのやり返すみたいな、うんうんうん、すっきりするんだったらいいんですけど、うん、胸クソ悪いだけで終わる漫画もあるんですよ
それは困るね。
そうだからね、
解消されないまま。
そう、でもミスミソちょっと見たことないんでチェックしてみたいと思いますね、はい、ミスミソ、
はい
はい、ありがとうございます、はい、さあ、リナママさん来てくれてます、こんばんはということで、はい、さあ、マンダイさんから、イデジュウヤ、残りですね、うん、イデジュウヤ帯をギュッとね、
うん、
でワイルドライフとアームズ、
うん、
でこれはドライブもおすすめですということで、う
ん、
あこれアームズ以外ちょっと僕もあんまわからないですね。結構なんですか、漫画喫茶で昔働いてたんで、
うんう
ん
う
ん、あれなんですよ、そのタイトルだけはいろいろ聞いたことあるというか、
うんうんうん、
あの漫画を読む人がいるじゃないですか、
はい、
その人たちが漫画喫茶の中に置いていくんです、バーって、うんうん、それを僕たち全部返さないといけないんですけど、場所を覚えておかないと、
あそっか、
そういけないんで、うん、その講談社とか、なんか集英社とかのところの何々の何々みたいなので、
うん、
そう返していくうちに覚えるんですよ、
うんうん、
でそのたまにこの同じような自分の好きそうな漫画借りてる人が、この何ですか、置いていったやつの中に知らないやつだったら絶対僕もこれ好きだろうなみたいな、
うん、
でチェックして読んだりしてたんですよ、
うんうんうん、
そうそうっていうのがあるけど、ちょっと万代さんのこれわからないな、
うん、
さあ続きまして、富樫先生は、腰に爆弾抱えてるから救済と再会を繰り返しててっていうの、
そう
さっき言った内容です
ね、
うん、さあ、円楽さんからですね、最終兵器彼女は鉄板よねということ で、
そうなんですか、
これも最終兵器彼女っていうのは、まあ、僕ちょっと見たことあるかなぐらいですね、
うんうんうんうん、
あこれも面白いんですね、ちょっと見てみたいなと思います、はい、さあリナママさんから、うん、おすすめの、漫画はスパイファミリー、やっぱり、
うんうん、
10月までアニメ放送がなくて寂しいですということで、
あそうなの、ね、
こう第2期がもう決定してるというか、
あへ
もうだから大人気なんですよこれはこれもう本当に面白いです
そうか、
はい、続きましてアンツバさん来てくれてます、
うん、
こんにちはワンデイということでワンデイありがとうございますさあ、柴博さん、また旅にでも出たのかマングース中城はって来てます、
ね、
中城は中城はまあまあまあまあまあ、ま
あ、そうですね、
そうですね、さあという感じで、うん、あとは、永遠の少年剣士のウト君にはシグルイがおすすめということで、
うん、
シグルイ僕も見たことありますね、
面白いですか、
面白い、
うん、
そうそう、まあ僕もシグルイ こっち系の漫画はね、
うんうんうん、
あのいっぱい読みますんで、で最近僕が読んだのだったら、ファブル、ザ・ファブル、映画にもなったじゃないですか、
うんね、
岡田くんが、
うんうん、
あれがもうめちゃくちゃ面白くて、
うんうん、
もうなんていうんですかね、今シーズン2が出てるんですけど、うん、まずシーズン1から全部読んででシーズン2の今最新話まで行きました、これめちゃくちゃ面白かったです、
うんうん、
で映画見たことないんですよ、
うん、
だからちょっと次映画見てみようかなと思うんですけど、うん、これ映画ね実写化がね あんまり好きじゃないんですよね。
あ、でも私さ、漫画じゃなくてこの実写化の方を見たんですけど、はははよかったですよ。
面白かったですか、うんうん、あ、じゃあちょっと見てみようかな。
だって
あ
の岡田くんはスタント入れずに本人がやってますからね、は
い、すごいですよね。トム・クルーズと岡田くんだけはすごいですから、スタント入れないですからね。そうそう、なんかだからあれも一時期話題になったんじゃないですか、うんうん、その岡田くんが自分でスタント やるっていうので話題になって知ってはいたんですよ、うん、このザ・ファブルは。でもなんかちょっとあっち系の漫画、牛島くんとか、そう、あっち系の漫画ちょっとこの怖いじゃないですか、うんうんうん、そうだから苦手かなと思ったけど、もう読み出したら止まんないぐらい面白かったんで、はいはい、でこのさっき言った富樫先生の悠々白書、うんうん、これ実写化するんですよ、これがね、
すごい、
ちょっと僕はね、
嫌
なんだよなっていう、
誰が誰やるの、
そう、どのキャストでどうするのかなみたいなのがあって、うんうん、いやだけど、まあ、最近なんかそのキャストで、うん、このこれこの子がやりますよみたいなのが、うんうんうん、なんかゆうすけって主人公だけは発表されてましたけど、うん、そうで話題になってるのがそのヒエイって言って、うん、イケメンも女の子がキャキャ言いそうなキャラがいるんですよ、うん、身長ちっちゃくてツンツン頭で、うん、もうちょっと無口でかっこいいみたいなやつがいるんですけど、うん、これを誰がやるのかみたいな、だからなんかその辺のちょっと中途半端な人がやっちゃうと炎上しちゃうじゃないですか。これがだから難しいんですよね。あの進撃の巨人のリヴァイ兵長とか、うんうん、あの辺ももう女の子人気がすごいから、うんうん、そう炎上しないようにっていう、
あ、そういうことか。
そうでもやっぱジャニーズ使われたりとかもいっぱいありますからね。
そうね、
そうそう。だから難しいところでありますよね、うんうん、でなんか聞いた話によると最近、うん、あれでした、あのポケモン、うん、実写映画化してるの知ってます？
知らない。
僕も最近聞いて
びっくり。ポケモン自身は何ぬいぐるみなの？
CG みたいな感じでやってるんですけど、
それ以外がちゃんと人間なの？
ただあの多分思ってるのと全然違います。そのアメリカがやってるらしいんですよ、ポケモンつって。でその、まあ、軽いあらすじだけなんか聞いたりとか、ちょっとだけなんかあの予告みたいなのだけ見たんですけど、なんかもうピカチュウもすごい毛の感じもあるんですよ。わかります、このただただツルツルのピカチュウとかじゃなくて、な CG でもなんかちょ本当に本物に見えるような、
生き物のように見せるんだ、はい、
でなんかその設定もなんか面白くて、うん、なんかお父さんが探偵をやってるその少年がいて、でこのお父さんがいなくなったと、うん、でこのお父さんをまあ探す旅みたいなので、うん、ピカチュウとその一緒に旅に出るみたいなので、うんうんうん、でなってるんですけど、なんかこれがまた大どんでん返しがあるみたいなので、なんかポケモンとして見るんじゃなくて、アメリカの洋画として見たらいいですよ。そう、
あ、そういうこと。
なんかだから僕らのイメージのポケモンではないですよみたいなっていうのはありましたけど、そうそう、実写映画かね、これ面白いですけど、うん、さあさあ、あとはもうマンデさん、さらにおすすめの漫画、王様ランキング、これ最近有名ですね。で、フート探偵かな、うん、これもなんかあの僕がツタヤで働いてるときはめちゃくちゃ借りられてましたね。僕見たことないんだけどな。あと青のオーケストラ、これも有名ですね、うん、さあ円楽さんから、あ、これリエさんもゴールデンカムイを読んでほしいと、うんうん、で、新泣きさらの、チタタブでひんなひんなしてほしいということで。
何ですか、
これ面白いんですよ、この、うん、ゴールデンカムイは見たことないですか？
ないです、名前は聞いたことあるけど、
あのアイヌの話なんですけど、うんうん、そうで、あのチタタブって言ってこの棒みたいな叩くのがあるんですけど、うん、これであの叩いてなんかつくねみたいな感じにして食べたりする料理みたいなのがあって、ひんなひんなは美味しいみたいな意味みたいな感じでやったんですけど、僕も最近だ完結してから一気読みしたんですよ。もう止まらないです、これも。レイさんもぜひ読んでほしいですね。
ゴールデンカムイ、
ゴールデンカムイ読んでひんなひんなを。これもう本当に面白いんですよ。で、なんていうんですかね、結構明治大正とかその辺の話なんで、あの薩摩のあの剣士とかも出てくるんですよ。そうそう、だからちょっと鹿児島なんで、そう北海道メインでやってるのにこの鹿児島弁とか出てくるんですよ。で鹿児島弁は何言ってるかわからないっていう描写があったりするんで、それはそれでなんか嬉しいみたいな。で結構本当にあのリアルな鹿児島弁なんですよ、このなんとかで壊すとかでだけではなく、ちゃんとした鹿児島弁使ったりしてるんで、それでうわすごいなみたいな。で話題になったのがこれでアイヌの料理が絵で描かれてるじゃないですか、これが美味しそうなんですよ。だからなんかそのもうなんていうんですかね、料理漫画みたいにもなってるような感じにもなってるんで、これおすすめなんでよろしくお願いします。さあさあさあ、円楽さんから、スパイファミリー大人気で第2期ってダジャレかって聞いたんですけど、これ事故です、すいません。そんなあのダジャレのつもりでは言ってないんで、よろしくお願いします。さあ、あとは柴弘さん来てくれてますね。 お母さんに連れられてきた小学生みたいだな、うとってきますけど。そんな感じしてます
今日ね。
じゃあ今日お母さんとね、息子という。
そういう設定なの。
お母さん、こんな大きな息子はいないだろうけど、みたいな。さあ、で、アイヌ料理は大体塩味っていうのも来てますね。そう、あとは、万代さんからですね、こちら、キャプテン2もおすすめですと。キャプテンってなんか昔の、あれじゃないですか漫画なんじゃないですか
分かんない。キャプテン翼しか思
ってない。いや、出てこない。確かに。キャプテン翼しか出てこないかな、みたいな感じですけど。いや、もう皆さんね、漫画大好きなんで、もうリエさんもどんどんね、漫画読んで、寝不足になってほしいなと思いますけど。もう僕もね、寝不足なんでね。そう。で、最近だとあれなんですよ。結構小説とかもまあ読んだりするんですけど、で、その中で、この、読んでて、分かんない意味とかあったら、結構調べたりすることあるじゃないですか。日本語間違ってこの使われてる日本語って多いですよねみたいなツイートが回ってきてたんですよ、これレイさんわかるかなっていう敷居が高いとか、どういう意味で使いますかっていうことなんですけど、敷居が高いどういう時に
敷居が高いなんかちょっとなんていうのなんと言えばいいんだ位が高いとか
高級料理店みたいな
私が行くような場所ではございません
みたいな、これが間違った意味なんですよ。
あ、そうなの？じゃあ何？
正解はですね、こう、まあ、不義理をしたり長い間音信不通になってて、行きづらい家みたいな、
あ、行きづらい、
そうだから例えば実家に全く連絡しなかったから今年この帰省するのがちょっと敷居高いなみたいな、
あ、そうなんだ、
この不義理してちょっと音信不通になってるから、じゃ あそこ行きづらいなっていうのが敷居が高いなっていうことらしいんですよ。
なんか高いと言われるとなんかちょっと位の差
のように感じ、そう、高さに感じたりしますよね。それとかあと役不足、これどうですかリエさん、今回のは役不足だっていうの
は十分になんていうの仕事ができてないっていうか、
あ、ちょっと自分の力量に対してちょっと役目が重いって意味が間違いなんですよ、これ。
何？
逆で本人の力量に対して役目が軽すぎる。
軽すぎる。
だから、私にこの役不足だ、私はこんな低いこんな通行人 A なんてやりたくない、私には役不足だっていう使い方、こういうのめっちゃ最近だから調べて、あ、そうなんだっていうのがあって、あとは、例えば失笑するとか、失笑するってなんかバカにして笑うみたいな、みたいな意味かなと思ってたら、そのおかしさに耐えきれずにこぼれ出してしまう笑い。
あ、
もう我慢したけどやばい笑ってしまう、出てちょっとクスって出たのが失笑らしいんですよ、これすごくない？
すごいですね。
そうなんで破天荒、これなんかどういう意味かなみたいな。
破天荒はなんかあれ狂って、
はいはい、
なんていうの、度が過ぎるような行動をし
ちゃう人、無茶荒っぽい人のことを破天荒だなとか言うけど、実はそうじゃなくて、前人未到のことを成し遂げること、これが破天荒な人らしいんですよ、だからもう使い方ね、間違いまくってるんで、
そうだね、
そうで
確かに、
そうなんか漫画とか読んでてもなんですか、あ、この使い方実は違うんだなとか、だから漫画家さんも多分このそういう意味で使ってる人もやっぱいるじゃないですか、破天荒な男だみたいな、で実はそういう意味じゃないみたいなのもあったりして、でもう確信犯とか、なんかあとは古速とか、これもやっぱ多分思ってる意味とちょっと違うとかあって、めちゃくちゃ面白いなと思って、日本語面白いなみたいな、そうそう、で大城熊さんから来てますね、オリジンライブで失笑したは褒め言葉になるのね、いや、そういうことですよ、
そうですね、
そうそうそう、だからどんどん失笑してもらわない、いや、なんだったら我慢しないでいいんですけどね、オリジンライブは笑いに来るところだから耐えなくていいんですよ。オリジンライブで失笑、これ褒め言葉というよりは笑ってくださいという、
そうですね、
そうそう、だからどっちかというとお葬式でね失笑とかはありますけど、この間違ってお坊さんが寝てたら笑っちゃいけない場所だけど、ちょっと笑っちゃった、こらえたら笑っちゃったが失笑ですね、みたいな意味で、なんかめちゃくちゃね、この日本語最近ラムちゃんじゃないけど日本語を学んでます。さあ皆さんもね、来てくれてますね、アンツバさんから、美人のリエさんとお話しするなんて敷居が高いで合ってますよね、チョメさん。いや、これだから意味が違うんですよ、これ。これ違うんですよね。これだと、なんかリエさんが高級なクラブのママみたいになってるけど、そういう意味じゃない。義理人情別にやってないから、全然敷居高くないですよっていう感じですからね。そうそう。あ、これ、円楽さん、爆笑も大勢がいっぺんに笑うことだっけって来てますけど、あ、そうなんですね。なんか僕らのイメージでは、大笑いのその上が爆笑って感じですけど、 多分大勢が 一気に笑うこと、うん、オリジンライブで爆笑したってなったら、うんうん、お客さんみんながドン
と、そう笑ったということなのかな、
一人がバカ笑いしてても爆笑ではないっていう、これ
失笑か、
そう失笑、そう失笑ですかね、それだったらそうそうでいう感じで、うん、あ失笑は霊笑にした方がいいな、あなるほど、あ僕らがよく使ってる失笑の意味は霊笑ですかねみたいな、いやこういうのだから面白くないですか、
なんかこの漫画とか小説、はい、この電子デジタルなものからまた学ぶっていうのもいいですね、
いや僕はだからもう本当になんていうんですか、もう小学校とか、うん、漫画をどんどん読ませるべきだと思ってるんですよね、うんうんうん、僕 もう本当にちっちゃい頃から漫画ばっか読んでたんですよ、うん、だからお母さんがもう、うん本当に幼稚園の頃からジャンプ買い続けてて、うんうん、でずっと買い続けたんですよ、うん、だからもうまずお母さんが最初に見ないと見れないんですけど
そうなんですか、
あのこうめくった時にここに折り目できるじゃないですか、うんうん、あの折り目がバレたら、うん、あのお母さんに先に見たねって怒られるんですでこれまたうまいのが勉強してからじゃないとジャンプ読ませてもらえんかったんですよ、そうだからこそもう綺麗な状態で、うん、そのジャンプが置かれてるんですよ、うん、でお母さん寝る前にちょっと読んだりするんですよ、うんうん、でお母さんが読んだ後はあの後ろにこのもう折り目ができちゃってるから、うんうん、こっそり見ることできるんですけど、うんうん、めっちゃ綺麗な状態だとバレないように見るしかないみたいなっていうのがあったりして、うんまあ、その漫画めちゃくちゃ読んでたんですけど、うん、これでもういろんなその漢字とか、うんうんうん、いろんな意味とか、うん、その覚えましたから、うん、で勉強になるなんか漫画もいっぱいあるじゃないですか、
そうですよね、
でこっちにあの書いてあるんですけど、あのドクターストーンっていう漫画あるんですけど、うん、これが何ていうんですかね、石化光線で一斉に人間が石になるんですよ、うん、でたまたまその一人の人間がその、うんうんこの硝酸っていう、うんうん、あの理科で習う硝酸っていうのがあるんですけど、うんうん、これかけられたことによって石が溶けたと、で人間に戻ったと、うん、こいつがめちゃくちゃ頭がいいんですよ、うんうんうん、でその石になってる間もずっと 1,2,3,4,5 って数えて、うん、何秒経ったから今何年後の世界だな、うん、何千年経ったなみたいな、うん、っていうところまで計算して、うん、で自分一人で文明を作っていく、だから何もないじゃないですか、うん、何もないところからもう 3,000 年ぐらい経って、うん、されたところから文明作っていて、どうして自分が石から溶けたかっていうのを考えて、うん、あじゃあこうしたら溶けるんじゃないかって言ってこの人を助けていったりして、その石を解いていって、うん、でそっからその何もないこの槍とかのところからロケットを作って月に行くっていうところまで、その人類を立て直すみたいなやつなんですけど、これもうこんな漫画読んでたら理科好きになるじゃないですか、でこうやってあドクターストーンズで出たやつだ理科の授業中にってなるから漫画はいいと思ってるんですよね、そうそう、まあ、ちょっと熱く語っちゃってますけど、
はいはいはい、
そうそうそう、だからあのやっぱ先生やってたリエさんとして、うん、ちょっと教育委員会に漫画を導入してくださいと、うん、ねでよくいるじゃないですか、
まあ、外国人の方とか、はい、日本語アニメの歌はめっちゃ綺麗に歌えますよね
いや うまいですよね、うん、あの日本語ペラペラで歌えてるから、
そうそうそうそう、
意味分かってない可能性もあるのかなっていうのはありますけど、
うん、なんか前テレビでこう外国人の方がカラオケでアニメの歌を大熱唱してるの、
はい、あはいはいはい、
でもそれがもう綺麗な日本語だからすごいみたいな、
ね、そう歌もうまいし、
そうそうそう、
そうで日本語だし、うん、すごいですよね、うん、そうだからもう今回 そのワンピースとかの映画、うん、フィルムレッドがもうすぐなるんですけど、うん、もう海外の人たち もうみんな楽しみにしてるって言って、うんうんうん、でそれワンピースの歌とかも全部あの人たち歌えるから、
うんうんうん、
これだからまあアニメから入ってるっていう、うん、いい文化ですよね、
はい、
そうそう世界に誇る文化ですの です、ね、アニメ漫画はねあの皆さんたくさん読んでいきましょうということで、はい、じゃあゴールデンカムイだけ覚えておいてくださいね、
はい、ゴールデンカムイ
よろしくお願いいたしますさあでは大喜利いきましょうか、
はい、
はい本日の大喜利の、お題がですね、うん、肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、
はい、
ですね、お化けの方がびっくりした出来事をメールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレスはオリジンアットマーク fmnaha.jporigin@fmnaha.jp までお願いします。
はい、それでは一旦 CM です。
はいさい、M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれ。先なりましょうね、先なりましょうね。これは仕事を終えた時などによく使います。ヤマト口、つまり日本語に訳すとお先に失礼しますとなります。 仕事から上がる時以外にも使ったりします。近所のおじいから飲み会に誘われて、完全に沖縄の夜型社会に引きずり込まれて、でもうちではかみさんが待っている、そろそろ帰りたい、そんな時にもってこいのフレーズです。おじいに、ええ、もっと飲んでいきなさいと言われたら、重い腰を上げる素振りをしながら、明日仕事が早いから先になりましょうねと切り抜けてください。スムーズに帰れます。もう練習いらないですね。 See you。
7月20日水曜日17時41分もありました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
You can have hip hop。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダブルで、あら、これは、
あら、これは
まさか例のやつですか。
例のやつですか。
さあ、大喜利に行く前に、はい、あの嬉しい差し、あ、いやいや、差し入れが来ましたね。なんと、
なんでしょうか。
万代さんから。
わあ、
すごい。
いいですか。あ、なんか紙の僕袋に入ってますね。ちょっと見てみましょう。
バーガーですか。
バーガー2
ハンバーガー。なんて書いてあるんですか。
ハンバーガーって書いてるよ。
ハンバーガーって書いてるよ。ま、めちゃくちゃ分かりやすいですね、この伝えるんだったら。なんとハンバーガー
でかい。
めちゃくちゃ大きい。
でかいじゃないですか。
あらあらあら、じゃあハンバーガーの方が。
ハンバーガーが来てます。
はい、こちら万代さんから届いております。ありがとうございます。さあ、ということで、はい、じゃあ大喜利を紹介しながら、
ですね、
はい、ちょっと
食べてい
きたいと思います。
ありがとうございます。
さあ、ちょっとね、これであれですね、万代さんにちょっとだけ加点ですね。買収されてるじゃないですか。さあ、ではまず、こちらですね、
はい、
ツイッターの方から紹介していきたいと思います。
はい、
ちょっと待ってくださいね。
はい、
どうしようかな。じゃあ早速あのツイッターの万代さんの方から、
う
ん、ね、差し入れくれた万代さんの方から紹介したいと思います。はい、いきます。肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、
うん、
ゴーストバスターズが参加していた。怖いですね。お掃除係がいたという。続きまして、全身に電気をつけて終始光りっぱなしで脅かす暇もなかったということで、確か暗くないとね、出て行きづらいですからね、うん、電気をつけっぱなしで明るい場所だと出にくいという、
うん、
怖、あの人怖みたいな。ありますから、これいいですね。参加者全員同じ顔をしていたっていう。
い
や、怖え、何この集団みたいな。8人ぐらいね、同じ顔で歩いてたら逆に怖いですからね。いいですね。ラストですね、ブレーンバスターをかけられたということで。こういうやつですね、あの後ろに倒れるやつですね。さあさあ、ありがとうございます。万代さん、よかったですね。うん、さあ、続きまして、こちらですね、ランリーレンさん、紹介したいと思います。肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、うん、客がグレートムタだったということで。
強い
ですからね。あの人には来たくないなみたいな。続きまして、
はい、
実はビビリっていう、あの、実はお化けがビビリだったっていう。ね、で、こちら今井梨沙かっこバンドリがいるという、あの、画像付きで来てますので、あとからリエさんに見せますのでね。
はい、
はい、今井梨沙でございます。
はい、
で、ラストですね、コナカペールワンがいるということで。これもあのね、白塗りのコナカペールワンでございます。いつものやつでございます。ありがとうございます。
はい、
さあ、続きましてですね、メールの方から紹介していきたいと思います。うん、さあ、こちら、ラジオネームカーボンギアさんです。
はい、
こんにちは、リエ先生。うん、気象転結は来るのかな、マングーさん。何時も休まずラジオに来る偉いケイスケさん、かっこ他にやることないのかなって来てますけど。お仕事ですから。他にやることいっぱいありますからね。でもまあ、何時も休まず、うん、ね、うん、あの、仕事で休みですって言うの言いたいんですけど、
うん、
そう、何時も休まず来てますので。よろしくお願いします。さあさあ、では早速いきたいと思います。
はい、
肝試しで、お化けの方がびっくりした出来事とは、
はい、
不倫相手の本妻さんに会ったっていう。不倫相手の本妻さんだったっていう怖さでございます ね。
そうですね、
これは怖いです ね、
ね、
続きまして、
うん、
ゴキブリの幽霊が出たっていうことで。幽霊でもやっぱゴキブリは怖いなという。
そうですね、
これ怖いですね。さあ、続きまして、盛り上げようと火の玉をたくさん用意したら大規模山火事になったということで。ちょっとでもね、火の玉 たくさんやって盛り上げようとしたんですけど、
はい、
思いっきり火事になったということで、はい、さあ、続きまして、はい、あ、これ怖いな、誰も来ないと思ったら現場を間違えていたっていう、いやそう嫌だな、お化け役8時間ぐらいしてからうわーっつって現場間違えてたみたいな怖さですね。さあ続きまして、オリジン所属チョメさんの給料明細を見たということで、
いや
いやこれだけじゃないんですよ、これだけじゃないですよ、悲しいな。さあ、続きまして、参加者が300人いて賑やかで怖くもなんともないということで、逆にね、逆にお化けの方がびっくりした出来事ですね。でラストですね、マングーさんが暗闇に溶け込んでいたということで真っ黒真っ黒なりすぎてね、ちょっと油断してたら、おー、マングスいたみたいな。暗闇に溶け込みすぎて。さあ、これも怖いですね。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、チョメマンさん、レイパンデミックさん、大城さん、皆さん、ハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ。チンチロリーンということで、はい、さあ、行きたいと思います。肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、お化け役が純選手、お客さんが現会長ということで、かっこドッキリと書いてありますね。お化け役ドッキリしてますね。会長だったらね。続きまして、彼女のお父さんが来たということで、これもまたね、この男性側からしたらドキドキするやつですね。お父さんか。さあ、続きましてがですね、本物のユタがお祓いを始めたということで、ねえ、ユタ関係怖いですからね。そう、なんか自分が隠れてる近くの方お祓いしてたら怖くないですか、逆に。
そうですね。
いや、そこにいたんかいみたいな。さあ、続きまして、四方八方からロケット花火が飛んできたということで、これもなんかあれですね、ヤンキーが肝試し来たんですかね。ねえ、その辺にあのロケット花火バンバン飛ばしてみたいな。続きましてがですね、はい、どんなに驚かせても塩対応されたということで、ああそうですかみたいな、全然驚かないみたいな、うん、なんかヤンビー塩対応しそうですね、お化け役に。
そうです、
なんか驚かなさそう、うん、あ、はいはいはい、あ、そこだったんですね、うん、みたいな、さあっていう感じでございますね。さあ続きましてがですね、こちらはあれなんでツイキャスの方から紹介していきたいと思います。
はい、
では万代さん行きたいと思います。
はい、
はい、肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、参加者が現実逃避してスマホをじっと見ているこれもね、いやもう現代ですから、うん、昔だったら携帯とかないから、
あ、そうですね、
今時も携帯あるから、うん、なかなか怖くないっていうねのもありますから。さあ続きましてがですね、どれにしようかな、うん、それではこれいきましょう、円楽さんいきたいと思います。はい、肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、客かと思ったら某テレビ局の集金だったということでいやー、これ客として、来たから入れたのに、うん、どんどん、いや、テレビありますよねって聞かれて集金されるみたいな、いや、ちょっとなんかあれですね、ブラックなジョークというかさあ続きましてがですね、どれにしようかな、あんつばさん行きたいと思います。肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、うん、ニンニクと十字架、銀の杭を持っていたということで、完全にドラキュラ対策してますね。ドラキュラじゃなかったら聞かないですからね。ね、ドラキュラ対策してますね。うん、さあ、続きまして、どれにしましょうかね。じゃあ、これにしましょうかね。あんつばさんも一個いきたいと思います。はい、肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、
うん、
幽霊の衣装とベルトをしたベンビーさんがいたということで。ベンビ様、お化け役似合いますからね。
そうですね。
そう、コントでよくやってますからね。はい、じゃあ、続きまして、大城熊さん行きたいと思います。はい。はい、肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、うん、エミネムが来たということで。いや、確かに怖い。
うん、
ねえ、めちゃくちゃディスられながら。これ嫌ですね。じゃあ、ラスト。
はい。
こちら、あ、じゃあ、ラスト2つ行きたいと思います。はい、では、まず、円楽さんから行きたいと思います。
はい、
肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、彼女が知らない男と参加している切ない、出ていきたくないですね、これは。わーって驚かすのも嫌だし、でこれで驚かして彼女がその知らない男にギュッてくっついたりしたら、わーもうさ、やってられんってなるから最悪ですね。じゃあラストいきたいと思います。万代さんいきたいと思います。肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、密集密室、密閉の3密で肝試しが中止になったことを知らされてなかったということでこれ確かに肝試しの場所はね、結構密がすごいですからね。さあという感じでございます。
はい、
はい、それでは本日の MVP をリエさんお願いいたします。
最初の万代さんの、あの同じ顔が
いはいはいはい、同じ顔ですね、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、これは万代さんだった、あ、参加者全員同じ顔をしていた、いいの選びますねさすが、よく覚えてましたこれ決してあのこれハンバーガーとか関係なく、
関係なく
普通にこれ面白かったですからね、よかったよかったということで万代さんおめでとうございます。さあ、じゃあ来週のお題を発表したいと思います、はい、来週のお題はですね、夏祭りで女の子が彼氏にドン引き、一体何があった、ということで、
何でしょうかね、
夏祭りにね、女の子と彼氏がデートしてたけど、彼氏にドン引きした出来事とは、ということでございます、はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、はい、さあメール来てますので、メール読みたいと思います、
はい、
さあまずは、金城理恵さん、チョメノスケさん、こんばんは、沖縄の翼JTA ではありません沖縄の翼、沖翼さんですね、もう、うん、あれ、マンガさんお休みなんですか、
うん、
3連休日曜日にビーチパーティーがあり、本島に出てましたが、
あ、そうですか、
前日にジグザグライブに行ってきました、うん、あのオリジン、ね、ライブのジグザグライブに、ね、久しぶりに会うリスナーさんや初めて会うリスナーさんなどいてテンション上がって、飲んでしまいカラオケを数曲歌い、
あ、そうなんだ、
ことぶきパンチさんと青春アミーゴをデュエットしちゃいましたあ、最高ですね歌いそう、もうことぶきパンチ見たかったな、本当に
歌うまいんだった、
歌うまいですよもうね、あのオリジンの亀梨と言われてますから、もういや、さすがですねこれもう歌ってくれるのが最高ですね、ウルフルズの万歳を後半、替え歌にして、うん、イエーイオリジンに会えてよかったと歌ったら、シュリノスケ代表喜んでいましたということで
よかった、
いや、よかったですね、シュリノスケ代表も喜んで、
はい、
ことぶきパンチも青春アミーゴ一緒に歌ってねえ、もう二人はね、無敵ですから、二人でいればもう、
ね、
地元じゃ負け知らずでございますから、ことぶきもこれな、今度歌ってほしいな、そのオリジンライブでいいから、
ね、
青春アミーゴを、ね、歌ってほしいですね、須田と二人で歌ってほしいな、ことぶきパンチでさあ、ありがとうございます、
はい、
さあ続きましてですね、うんうん、こちら、マンデーさんから、メールが来ております、はい、リエさん、チョメノスクさん、こんにちは、ラジオネーム、はい、マンダイです、
はい、
電子書籍は場所を取らない分便利なんですが、ページをめくるっていうあの楽しみがないから抵抗があって未だに手をつけていないです。
あ、
うん、そんな中 LINE 漫画やめちゃ込みの広告で出てる漫画が、書籍になっているのを見てツイキャスにコメントした漫画を読んでいる感じです、
うん、
で、それでは放送頑張ってくださいという感じでございますね。これだから、そう、紙の匂いみたいなのもあるじゃないですか。
うん、
だから紙だった方が、やっぱ、ちょっといいなっていうのも、わかりやすいんですよ。この、ページをめくる楽しさというか、
うんうんうん、
次どうなるんだろうのワクワク感。
うんうんうん、
紙もめちゃくちゃいいんですよね。
なんかこの、なんていうの、漫画によっては、そのページをめくるみたいなのが入ってるところもない？
あります、ね。そのページをめくるように、やるってことですよね。そう、ただち、あ、なんですかね、紙をめくるあの楽しさっていうのが。
あ、それとは違うか。
そう、やっぱりあるんですよね。うん、で、あの、ジャンプとかでどこにあるかなって探すのも、
うん、
そう、そしたらよく見たら、あの選手来週お休みしますって書いてあって、うん、いや今週ないんかいみたいなっていうのもあったりねして、いやでも万代さんね、これね、あの食わず嫌いしないで電子書籍も手に取ってほしい。
あ、
そう、これ本当に電子書籍で読んでも面白いんで、
はい、
そうそう、であれですね、この広告でやっぱ出てる漫画が気になって、
そう気になる、
ね、うん、このツイキャスにコメントした漫画を読んでる感じって感じなんですね。
そうですね。でもバンダイさんが今日いろいろおすすめしてくれたのは、
うん、
後からもう一回あの個人的に聞くので教えてください。
あ、いや本当にこの多分バンダイさん本当、ま、漫画めちゃくちゃ見てる中で、
うん、
その言ってくれてるんで、
厳選して、
はい、そうそうそう、でもう僕はもうあの円楽さんが言ってくれた、うんうん、あのあれですね、ちょっと待ってください、もうメモしてるんで、うん、あのミスミソ、
あ、はい、
胸クソ漫画をちょっと読んでみようかなと、
うんうん、
だからあの来週ちょっと俺が気持ち落ち込んできてたらミスミソを読んできたんだなと思ってください。だから
泣いたのみたいな、
そう、泣いたのみたいな、なんかあったのみたいな。でリエさんは、ゴールデンカムイ、
そうですね、ゴールデン
カムイ、まずは見て、
ね、
で食べてひんなひ、あ、そうですね、
あとひんなひんな、
そう、あのハンバーガーもらったのでね、万代さんからひんなひんなしましょうね。ね、でそうね、あのたくさんね漫画とかも書いてありましたので、うん、そう、ぜひぜひ読んで、はい、でスパイファミリーも、
あ、そうですね、スパイファミリー、そう、
あのアニメで見てくださいよ。
そうですね、そうそう、これはアニメは何で見れるんですか。
これフールだったかな、フールとかネットフリックスどっちかで、
あ
の
見れるん
です
ね、
見れるので、
わかりました。
で今最近だったらあの夜中に放送もまたしますよみたいなの、
あ、そうなの、
まあったりするんで、
はい、
本当にこのあのアーニャ女の子、
うん、
めちゃくちゃ癒されますから。
あ、そうですか。
そう、もう今、あ、もうすごい人気で、
うん、
そのなんですかインスタとか、うん、あれでももうそのアーニャやったりとか、うん、でアーニャのコスプレして TikTok 上げてる人もいるんですよ。またこれ女の子やったらまた可愛いんで、 リエさんちょっと今年の10月
ハロウィン
ハロウィンの日は
ア
ーニャンになってもらって、そうでそのお父さんとお母さん役、うん、僕とマングがやって、ね、あの夜フォージャーやりますので、
そう
ロイドフォージャーをやってもらってやりたいと思いますので、はい、ぜひぜひね、はい、皆さん10月を楽しみにしててください、はい、ということで、はい、では、今週もたくさんありがとうございました、
はい、
来週も、ね、ぜひ、コメント等いただければ助かります、
はいは
い、というわけでお送りしたのはリクエストちゃめなすけと
劇団おつや金城理恵でした、
はい、バイバイ、
バイバイ、また来週、
問題さんありがとう。